青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは、青森県立保健大学健康科学部理学療法学科講師で、理学療法士の三浦正史先生です。三浦先生、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、そもそも三浦先生が、この理学療法士、この世界に入られた、いきさつっていうのをこう教えていただきたいんですけれども。
は
い、
私自身はですね、もともと弘前市の生まれでして、中学校、高校、まあ、もっと小さい頃からですけども、いろんなスポーツをやらせてもらいました。で、中学、高校は主にバスケットボールをやってたんですけども、もちろん私自身もそうですけども、結構同じメンバーがですね、怪我で、試合に出れないですとか、そういうことが多々ありました。で、いざ、大学に今度は進学しようとした時にですね、そういうスポーツ選手をサポートするような仕事に就きたいなということで、いろいろ調べましたら、理学療法士という仕事に、があるということを知りまして、で、当時はですね、4年生大学というものがありませんでしたので、地元であります、弘前医療技術短期大学の方の理学療法学科に入学しまして、そちらで理学療法士のまず資格を取得しました。
最初の頃、相談リハビリっていうか、理学療法士として、いろんなスポーツのそういうような怪我とか、接したかと思うんですけど、
そうですね。主にはやはり病院での、理学療法士となりますので、やはり例えば膝の靭帯を、切ってしまって、それをつなげるような手術を行って、その後のリハビリですとか、それからやはり腰痛の方ですとか、一番多いのは足首の捻挫なんですけども、そういったところを、で、なるべくやっぱり早く競技復帰、現場に戻してあげたいっていうのが、
ですよね、
一番の思いですね。
チームメイトの方で、怪我のために出たい時に出られないとか、
そうですね、特にやっぱり中学校であれば最後の3年生の中退例ですとか、高校生であればやっぱり高校早退の時に自分の力がこう発揮できないっていうのは非常にやっぱりかわいそうなことですので、そういったところで少しでもこう力になれないかなということで、この仕事を選びました。
で、じゃあ、その、理学療法士として、その後、
その後ですね、弘前市内の病院に、1年ほど勤務しまして、もちろん理学療法士で勤務したんですけども、ちょうどですね、広島大学の医学部の方にですね、日本で初めて、その理学療法士の4年生大学ができるということで、で、そちらの方にまた改めて、入学、
広島まで、
受験して、
入りましたってことなんですね。
そうですね。
すごい。じゃあ、就職は広島の方で。
そうですね。ちょうど広島にいた時もそうなんですけども、ちょうど広島でアジア大会がありました。それから、間もなくしてですね、福岡でユニバーシアード大会だったり、それから広島国体があったんですよ。ですから、その間に、いわゆる、スポーツ現場では理学療法士であったり、あとはトレーナーって、アスレティックトレーナーと呼ばれる場合もあるんですが、そういった形で、例えば選手にマッサージをしたりですとか、テーピングを巻いたりですとか、いろんな、体の動かし方ですよね。そういったことを指導しながら、そういった形で、選手に関わることができました。
汗と涙の感動物語、感動秘話とかあるんじゃないんですか？
いや、あくまで私の仕事は裏方ですので、選手が一生懸命、選手によっては、もちろん例えばオリンピックで金メダル取る選手もいますし、市内の大会で、なんとかかんとか優勝する子もいますので、それはその子にとっての目標が達成できれば、それで、こちらとしては、嬉しいと言いますか、 何事にも変えられない喜びですので。
そうなんですね、はい、まあ素敵なお話ですよね、うんうん、その広島でいろいろとご活躍された後に、はい、あの青森の方に戻ってきてくださったということなんですね、
はい、そうですね。ちょうどまあ今私が勤務している県立保健大学がですね、はい、まあ開設されるということで、でその中にまた理学療法学科ができるということで、まあ教員として来ないかというお声掛けをいただきまして青森の方に戻ってきました。
なんかすごいタイミングで。
そうですね、そういう意味では、はいはい。
じゃあこの後の三浦先生には、はい、あの生き生き健やかに過ごすための、はい、まあ、運動についていろいろお聞きしていきたいと思っています。はい、三浦先生、あの生き生き健やかでいるために、はい、やっぱり運動っていうのはとっても大切なキーワードになるんですか？
そうですね。どうですか？お二人は運動されてますか？
そこそこに。
そこそこですか？
本当に？徳さんどんな感じに？
あのね、まあ普段、まあ、仕事上学校なんか歩くのには人よりも早く歩く。はい、で階段も、なるべくこう二段跳びまでいかないんだけども、はい、駆け足で歩くとか、はい、いうふうにはしてますね。まあ、あとはこれといっては運動してないんですよね、
はい、私は夜家の中でバイク漕いでます。
あ、そうですか。素晴らしいですね。
それは素晴らしい。
カミングアウトしてる。
あの、ここでちょっとお二人に質問なんですけども、はいはい、あの青森県内の成人大人ですね、大人で週1回、
週1回、
うん、それも1時間以上運動されている方の割合ってどれくらいだと思いますか？
でもね、週1回で結構やってない感じすんだよな。
そうですか。でもほら結構最近いろんなジムに通ったりとか、うん、
まあ、私のねあれからするとまあ3割かな。
私30%。週1回1時間ということで平均値取るんだったら、はい、もう半分以上はやってると思います。
そうですね、まあ、あの2人とも、まあ、まあまあいい線いってますけども、うん、大体4割ぐらいなんですよ、うん、ですから半分以上の方はですね、あの週1回すら運動していないというのが、うん、まあ、
ね、
現状となりますね、
うん、はい、それは由々しき事態ですか、やっぱり。
そうですね、まあ、あのご存知の通り、うん、青森県は平均寿命が短いですし、うん、はい、男女ともに、はい、まあ、こういったこと、まあ、運動不足ということも当然、あの大きな要因の一つになっていると思います。はい、
あのまあ普段運動することは当然大事だし、はい、私も僕運動することによって、はい、なんていうかな、声も出るようになるし、
はい、
やっぱりこう、はい、やっぱり違うんですよね。で高齢者にとってやっぱり運動っていうのは特にっていうか、どういうふうなところがいいんでしょうね。
はい、高齢者の場合ですと特にやはり問題になるのが転倒なんですよ。転んでしまうと、うんうん、でそれによって骨折を起こしたりですとか、そういった問題がまずあります。ですからそういった転倒予防、まあ、これ実は健康寿命、いわゆる介護が必要でなくなる寿命ですね、平均寿命と違いますけども、はい、この健康寿命を短くする一番の要因がやはり転倒なんですよ。転倒が原因で骨折した、はい、骨折までいかなくとも打撲で動かなくなった、いろんなそういったことがありますので、まず転倒予防がまず一つ挙げられると思いますし、はい、あともう一つやはりあえて挙げるとすれば、やっぱり認知症の予防にもなります。
運動することによって、は
い、で特にですね、有酸素運動といいまして、いわゆるウォーキングですとか、
はい、
それから先ほど自転車踏んでるという話ありましたけど、
はいはいはい、
そういった軽い運動を長時間行うことがですね、特に、脳の前の方ですね、前頭前野といいますけども、こちらの方の血流量を増加させます。でそれが認知症予防に非常に効果があるということが、もうこれ世界中のデータからも明らかになっています。
有酸素運動、要するに酸素をたくさん取り込むことにおいて脳にたくさんの酸素を送りましょうよと。
そうです、そうです、
認知症防止と。
はい、
なるほど、はい。
でもほらこれ今冬じゃないですか、で、私絶対年に1回は転ぶんですよ。で、はい、やっぱりちょっと外でこう運動するには大変とか危ないとかっていうことになってしまうんですが、
はい、
そんな時ってどうしたら
いいですか？はい、実は今おっしゃられたことは非常に青森県内では問題になってます。特に雪が積もるような、はい、こっちの津軽地域では転ぶ方多いんですよ。私も病院に、まあ、今は大学にいますけど、病院に手伝いに行った時にはですね、結構骨折で来られる方多いので、ですから もちろん有酸素運動はお勧めしたいんですけども、はい、で、私なんか特にお勧めしているのは、お家の中で足踏みする。はい、これでも十分、いい運動になりまして、これも過去、実際に私も実験やったことありますけども、普通に歩く、例えば1時間歩くのと、1時間足踏みするのと比べてみますと、だいたい普通に歩くのの、歩く運動量の、だいたい7、8割ぐらいの運動量は、それで確保できると。
そうなんですか、はい、へー、前に進んでなくても。
そうです、そうです。
言いますね。ね、歩く際になんか、例えば手を大きくとするとか、ね。
そうです、そうです。
それだけでも違うとかね。言いますよね。
ですから、まあ、極端な話、お家の中で、まあ、1時間ドラマを見ながら、ちょっと手を大きく、それから足をちょっとだけ高く上げて、足踏みをすると、これだけでも十分いい運動になるんだろうと思います。はい。まあ、高齢者といいますか、だんだん年取ってきますと、やはりその転倒の問題もありますし、一番鍛えていただきたい部分というのは太ももの前の部分、
太ももの前、
前の方の筋肉になるんです。
太ももの前、
つまらめでよろたが、よろた。
はい。私生まれて初めて聞きました。
まあ専門用語で正式名称で言いますと、大腿四頭筋という筋肉になってくるんですけども、ここの部分がですね、もちろん歩く時にも一番使いますし、はい、それから立ったり座ったりした時にも使いますし、それから先ほど来出てます転倒、こうよろっとした時に、よろたではなくてですね、よろっと、たるそうになった時に足を踏ん張るですとか、こういった時に一番使う筋肉に、なってきますので、ぜひそういったところを鍛えてもらいたいなと思います。
この前、転倒の話になって、職場で、はい、まあ、50代、30代話して、転ぶっていう時って前に転ぶよねって。
はい、
なんで前に転ぶと思うって、はい。気持ちだけだよなって。気持ちが前に出て、足が出てないんだよ。そうそうそうそう。でもそうなんですよ、やっぱりね。
そうですね。
階段もほら、上がってるつもりがなかった
りと
か、で、つまずいたりするんですよ、
ね。すごいね、小さい段差でもね、つまずくっていうのがね、やっぱりいわゆる足の筋肉、太ももの筋肉、
ね。そうですね。ですから、おそらく今の話はですね、若い頃のイメージで、これくらいで多分足は上がってたはずのところが、上がってないと。
おっしゃる通りです。はい、
はい、いわゆるそれが老化というものになりますので。
本当にぐさっとね。その通りでございます。ありがとうございます。じゃあ私たち気持ちだけじゃなく足もちゃんと前に進むようにということで、はい、今いろいろヒントいただいたんですが、はい、次のコーナーでは、先生が活動としてやってらっしゃる、
はい、
杖なし会。
はい、
とは何ぞや、はい、このことについてお聞きしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
は
い、
わかりました。
さて、三浦先生はですね、はい、青森杖なし会という会を主催されていると聞いたんですけれども、すごくなんか分かりやすいネーミングといえば、どんな活動をされてるんですか？
はい。主にですね、65歳以上の高齢者の方が対象になってるんですけども、県立保健大学の体育館を会場にしまして、
はい、体育館で。
はい。で、週2回ほど、午前中、約2時間、運動をしてもらっています。まあ、もちろん休憩を挟んでですね、通しで2時間ではないんですけども。
はい、で、やることによって、効果っていうのはどんなもんなんですかね。
はい。ですね、まあ、いろいろな効果はもちろんあるんですけども、もちろん、例えば歩くのが速くなったとか、それから階段の上り下りが、本当に楽になったとか、それこそ手すりを使わなくても上り下りできるようになったとか、まあそういった日常生活、普段の生活の中で随分体が軽くなったという方もおられますし、はい、
具体的にどういう、
はい、ですね、基本的には全体でストレッチを中心とした体操をやったりします。で、その後にいわゆる筋力トレーニングです。いわゆるスポーツジムにあるようなマシンが、本学、大学の方の体育館にありますので、それを高齢者向けに、まあ、あまり負荷は、ですから重さは重くしないでですね、それをまず行ってもらいます。それからもう一つは特にバランスの練習ですね。 さっきも言った通り転ばないように、はいはい、転倒しないようにするために例えば片足で立つ練習ですとか、いろんなそういうバランスを取るような、うん、運動をしてもらっています。そしてまた運動の前後には保健師さんにも来てもらってるんですが、血圧ですとか脈ですとかそれ以外の健康チェック、こういったことも行いながら、当然安全性も確保しながら、そういった効果も出して、行っております。はい。
定員とか、はい、あと期間とかあるんですか？
いや、特別期間とかは、ございません。ですから、実はちょうどこの会ができまして、今年の6月で10周年を迎えてるんですけども。
そうなんですね。
はい。その当時からもう10年間来られている方もおります。現在、一番の最高齢は87歳になりますけれども、つい数年前まではやはり90歳代の方も2、3人ほどおりました。はい。
さっき子先生が家の中でね、自分で、気軽にできる運動のことも教えてくださったんですけど、はい、やっぱりこうやって、はい、プロの方に、はい、正しいこう運動のやり方とか、教えていただくというのもすごくね、いいなって、思ったんですけど、これ、参加したいとかって思ったらどうしたらいいんですか？
はい。先ほどもちょっとお話ししましたけども、はい、基本的には65歳以上の、高齢者の方を、対象にしております。ただ、どうしてもたくさんの人数で、みんなで運動してますので、あまりにも、例えば、介助が必要ですとか、なかなか一人で歩けないですとか、そういった方は、いわゆる、介護保険を使ったそういう施設の方で、こういった運動はしてもらいたいんですけど、我々の方はどちらかといえば、元気なお年寄りですけども、今後もしかしたら介護が必要になる可能性があるお年寄りといいますか、高齢者といいますか、はい。
その方たちを元気にそのままずっと行
く。そうです、そうです。
そうですよね。は
い。そういった会員です。
申し込みとか、はい、どこにすればいいとか教えていただくことはできますか？はい、
まず大学の方に問い合わせいただけたらと思います。
県立保健大学の方にですね。
そうですね。はい。
青森杖なし会に入りたいんですって、
そうですね、
お話ししてみればいいっていうことですね。
そうですね。はい。
あと、例えば、保健大学が例えば遠いけど、でも絶対、三浦先生のその話聞きたいし、うん、その教えてもらいたいって思ったりしたら、はい、おいでいただくとか、はい、出かけてきてくださるとか、そういうこともあるんですか？
そうですね。
本当に
個別というよりは、例えば、ある町内会ですとか、もしかしたら、あと、老人クラブですとか、なんかそういった、ある程度一定の人数が、集まるようであれば、その中で、普段のお家にあるような、例えばタオルですとか、手ぬぐいですとか、それから椅子ですとか、いろんなそういうものをこう利用して、簡単にできる。運動等々について指導することは可能だと思います。
やっぱり押してもらえばね、やっぱりね、それに従っていればまたね、元気になれるし、
そうですね、
ありがとうございます。今日すごくたくさんいろいろヒントいただけた気がするんですけど、徳さんいかがでございます？
いやー、本当にスポーツの大事さというか、体を動かすことの大事さは本当にまた痛感させてもらったんだけど、やっぱり平均寿命とね、その健康寿命ですか、
そうです
ね、約10歳ぐらい違うんですよね。
そうですね。
やっぱりこの健康寿命をどこまで引っ張っていくかっていうのが私も大事だと思います。そのためにも今日三浦先生に教えてもらった、どこに注意すればいいか。あるいは分かんなくなったら、やっぱり三浦先生とかね、プロの方に相談して、言うのがやっぱり一番大事ですよね。
はい、大事だと思います。はい、
それで、生涯元気で PPK、ピンピンコロリをしましょうと。
そうですね。
そうですね。
はい。無理せずね、楽しく続けていけたらいいと思います。はい。今日は、青森県立保健大学健康科学部、理学療法学科講師で理学療法士の三浦正史先生をゲストにお迎えして、コメンテーターの徳さんとお送りしました。三浦先生、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。